本日は水を選択のではしていた大学下村牧師からメッセージをお願いいたします。
昨日ですね、ちょっと時間をかけて1年半前の元気さんと三つ美の結婚式の DVD をつい先日もらったのでじっくり見ました。で、感じたことが2つあるんです。これは本当に非日常だなというのが1つ、そしてもう一つはそれは本当に喜びと笑いとそして祝福のあふれた場所やな、改めて思いました。特別な空間だということです。この2章は有名なカナの婚礼の場面です。1章には何度かその翌日という言葉が出てきます。が今回はその3日目にという言葉が最初にあります。それでヨハネの福音書が始まってから一体何日だったのかなというふうにちょっと遡ってみました。初日は実は1章19節のさてヨハネの証はこうであるから始まります。その初日が28節で終わって29節がこれ2日目の始まりです。その翌日です。そして3日目は35節のその翌日から始まる。そして43節にもその翌日があるんですね。これが4日目ということ。そしてこの2章がその3日目にと始まりますから4節3でこの2章は第7日目ということになります。つまり安息日です。前も安息日、今回も安息日、つまりイエスの奇跡というのは全部安息日になされてたということなんですね。安息日というのはたとえええことであってもやったらいかんというのがパリサイ人と律法学者の当時の考え。でもイエスはそれに真っ向から対立してあえて安息日にこの印を行ったと思われます。が今日はこの11節で最初の印と言われたカナの婚礼の技を通して主が私たちに語ろうとしているこの内容を3つのポイントで見てみたいと思います。1つ目が結婚は素晴らしいということです。人生最大のお祭り。そして2つ目がでも人生には試練がつきものだということ。そして3つ目がその中にあって主に 100% 従うことの原因について、この3つのポイントです。まず1つ目のポイントです。結婚は素晴らしい、人生最大の祝いだということ。1章では5人の弟子が集められその行き先が書かれています。アンジェルとその兄のペテロ、またヨセフとヤコブ、そして3人目がナタナエル。ですから2節のこの2節に書かれているイエスとその弟子たちというこの弟子たちは決して12人ではなくてまだ5人なんですよね。ですからイエスを含めた6人がこの婚礼に招かれたとは書いています。そしてそのうちの2人は元バプテスマのヨハネの弟子たち、つまり師匠替え、先生替えをしてまだ1週間しか経ってないこの弟子になりたてのほやほやのタイミングで彼らは宴会に連れてこられた。宴会というのは飲み会です。こんなところに連れてこられたと彼らは思ったんじゃないでしょうか。バプテスマのヨハネという人は世から距離を置いて着るものも食べるものも徹底して質素に過ごしてきた人たち、もちろん独身の当時でしょうが、そんな師匠の下で与党皇太子の暮らしをしてきたこの弟子たちにとって先生こんなとこに連れてきて一体何考えてんねやとイエスの真を疑ったんじゃない でもこれがイエス最初の伝道の場でした。ここから分かることはイエスがどれほど結婚を尊ばれたかということです。パウロもヘブル書の13章の4節で、結婚が全ての人の間で尊ばれるようにしなさいと言っています。また英国国教会の教書の中で、結婚は人間の堕落以前罪がない時に神の制定された尊ぶべき制度であって、キリストと教会の神秘的な結合が何たるかということをそれは教えていると言っています。結婚は決して過人で軽んじられるものでなく、この神の与えられた制度を守ることで人間の最小単位であるまず家庭が初めて祝され、家族が祝され、そして人生が祝されるということだと思います。逆にキリストの臨在がないままに始める結婚生活、あるいは同棲みたいに疑似結婚がどれほど人間関係を傷つけていくか、そしてその結果この世の中に今やも当たり前になった幼児虐待とか離婚とか、そういう二次災害がどれほど生み出されているかということだと思います。かつ人はその本当の理由がまだ分かってない。でもこのキリストの臨在と祝福、これがないと結婚を楽しむということは永遠に不可能だし、もうこのままだと言い古された、いわゆる結婚は人生の墓場みたいな、本当に厳しいことです。でもそういうことに、これが結婚についてキリストがまず伝えようとしたことだと思います。次に、じゃあここまで祝福された結婚をイエスが伝えている、そこでもう一つ伝えようとされたことは、だからこのような結婚の式というのは楽しむべきだし、人生というのは楽しむべき時に素直に喜び楽しめということを主はメッセージとしているのです。イエスはカナの婚礼に招かれて、決してそれを拒否することもなく列席されました。伝道の書10章の19節にはこういう言葉があるんですね。パンを作るのは笑うため、ブドウ酒は人生を楽しませる。カナの婚礼において主は宴席もブドウ酒も主の働きのために用いられました。キリスト教の信仰は決して人を憂鬱にするものではなく楽しくするものです。ボルネオ生まれでイギリス育ちのヒューメイコという牧師はこういうことを言っています。天国は笑いに満ち溢れた場所だ。そして死後私たちは少し眠ってその後たくさんの人の笑い声で目を覚ます。そしてその人たちは私たちと笑いを共有しようと誘うんだ。なんか昨日の DVD を思い出しました。もちろん羽目外して、そして世のバカ騒ぎもうそれに没入して、サタンの誘惑も何でも OK なんて言ってるわけじゃ決してありません。でも逆に言うと、鬱陶しい顔して街歩くことをイエス様が望んでるかというと決してそうじゃないという、快活で、でもなおかつ賢くあるということは本当に難しいと思います。明るくて弾んだ状態でも、それが簡単に軽率さになってしまうというのも僕ら経験上やっぱり知ってますよね。病気でかつ賢くあるということは本当に難しいことです。明るく弾んだことっていうのはどうしても話してしまう。かつ招かれた宴会に全部顔出してたら時間が何倍あっても足りません。そしてもちろん友達付き合いがあって僕たちが任されてるこの非常物管理というのが進んでいくんだけど、でも飲み食いに明け暮れてたら結局長い間に僕らの人生というのはおかしくなっていくでしょう。要はどこにいても僕たちは神の子として用心をしていく必要があるということかもしれません。ある人は宴会と聞くと飲み会と聞くともうそれだけで聞きます。でもある人はそれでない、 そしてかつそこでいい証をしていくんです。つまり同じクリスチャンといっても十人十色、人によって危険に感じるところがまた別の人はそうでもないということも事実です。この自由を乱用することなく謙遜に用いる、そのことのできる人は本当に幸いだし、おそらく聖霊がまず僕たちにその区別歩み方を教えてくれると信じます。実はこの問題には一つの黄金力があるんですよね。それはその場に主がおいでになるかということです。そして主がおられないところには僕らは足を向けないということが大事です。少年イエスは12歳の時、母マリアを驚かす行動をとりました。それのことを母マリアが叱った時、少年イエスはこう言うんですよね。ルカの2章49節です。私が父の家にいることを知らなかったのですか。これは脚注にはこういう別訳が載っています。私が父の御業のうちにいることを知らなかったのですか。父の働きのためにその席に出る、そしてその席に出てたと思える演説は感じた。その時あなたの存在自体が証しをしているんですよね。そしてそこで父の働きのことを祈れるなら、イエスが花の婚礼で喜びの輪を広げていったように、あなたもその場で喜びの輪を広げていくことができると信じます。クリスチャンを恵みの言葉を語りつつ、人生を誰よりもエンジョイできるととして売り込むのはイエス様に望まれるブランディング戦略です。もう一度言います。恵みの言葉を語りつつ、人生を最高にエンジョイできる人、何ならイエス様自身がそうやったからです。もちろんその前に自分はクリスチャンだという旗印を掲げることは大事です。主の心を使い、主の心を我が心、そして喜びを持って進んでいくとき、楽しむべきときに喜び楽しむというあなたの自然体がイエスの香りを間違いなく話し始めるように信じます。二つ目に見たいことは、人生には試練がつきものだということです。人生の最大イベントが誕生と結婚と葬式の3つだと誰かが言いましたが、このうちの誕生と葬式というのは自分ではどうすることもできないんです。完全に受けない。でも結婚式だけは自分の思いを反映させることができる。だから楽しいし、そしてその場で自分のことを悪く言う人はまず完全な主役です。人生で一番輝く瞬間ともに。でもここで僕らと、そしてクリスチャンじゃない人たち、つまりクリスチャンとノンクリスチャンの立ち位置の違いが一つあります。それはその婚礼に、その宴席に主賓としてイエス様がおられるということです。私たちの喜びのど真ん中にイエス様が座っておられる。これってどういうことになるんでしょう。それは人生一筋の一環、この調子でずっと行くわけじゃない。もちろんその中に必ず試練も生じる。カナの婚礼では驚きました。なんでよりによってこんな時に、なんでよりによってこんなことが絶対起こったらいかん時に起こるのは人生です。そしてその時僕らが悟らされるのが、この人生確かに自分の人生なんだけど、でもそれを司っているのは自分じゃないということです。そうするといくつかの反応が分かります。一つが人生になるという反応、もう一つが再利子を襲われる、また悪いことが起こるんでしょうか。二 そして三つ目が、人生どうせこんなもんだ、もう諦めの境地に入ってしまうという反応です。でもその小さな気分ってずっとずっとその人に人生観を作っていってしまうんですよ。3世紀ブドウ酒が亡くなると母をイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言ったとは、マリアはどういう思いでこのことを言ったんでしょう。マリアはイエスやったら何らかの方法でこの難局を乗り越えてくれるに違いないと思って言ったんだという解釈があります。マリアは日常生活の中でイエスのものすごい力を見ていたかどうかは聖書には書かれていませんが、イエスの誕生にまつわるあの不思議な出来事とか、あるいは御使いガブリエルがイエスについて語ったこと、あれをこれを覚えていたとは思います。また奇跡とは言わんにしても、イエスは他の人とは違う行動を行い、そしてそれがまず完璧やったいうことにも気づいていても不思議じゃない。さらにこの1週間前にはあのバプテスマのヨハネがイエスに洗礼を続けてるんですよ。そしてイエスこそメシアだと彼は言ってた。それを聞いていたとしてももちろん不思議じゃない。だからこそあなたが自分についていよいよ宣言する時が来たんじゃないですか。ちょうどこのワインがなくなったことはそれのいい材料なんじゃないですか、という思いで、このブドウ酒が今なくなりましたということをイエスの耳に彼女が支えたということは十分か。ところがそれに対する論法がすごくがっくりするぐらい冷たい返事なんですよ。女の方、あなたは私と今何の関係がありますか。私の時はまだ来ません。もっともこの女の方は十字架上でヨハネと母マリアを会わせる時にもこの呼び方でしたから特に深い意味はなかったと思います。がこの禁止のトーンはやっぱりマリアの勘違いというものを指摘したことでした。自分の息子の名誉を考えて45の母が30の息子にいよいよあなたの出番じゃないのと背中叩いたわけです。目を向けたわけです。でもこれに対して先ほどの言葉が、私のなすべきこと、なすべき時、それを決めるのはもうあなたじゃないですよ、そんな時代もう終わりましたよ、という宣言でした。あなたは私と何の関係がありますか。これは言語ではあなたにとって私にとって何がというすごい省略された言葉です。これはあなたと私の関係はもう共通するものはなくなりました、私たちはもう今別世界に生きていますという言葉でもありました。献身者としてはもう何も期待しないで期待ない。それに対してマリアはですね、こんなふうに言うんですよね。あの方が言われることは何でもしてください、給仕の人に命じます。これはイエスの叱責に対してマリアが腹立てるとか落ち込むとかいうこともなく、素直にその意を介してフレキシブルに動いたということを示す言葉でもあります。これはマリアがイエスに対して確たる信仰を持ってたことを表しています。あの人にはこの難局を、この上司の問題を解決する力がある。ロシアの作家ドクトエフスキーはこういうことを言ってるんですよね。女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていません。この言葉の中にこれまで彼女がイエスと暮らしてきたこの30年を思い起こさせる深い意味を彼は汲み取り、そしてこの時母とその間には微笑みが交わされたんじゃないかと記しています。女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていません。私たちはついこの時はイエスのこの冷たい突き放した言葉、そして突き放されて無然とするマリア というのをイメージしてしまいます。でもマリアにはイエスに対する期待があり、そして何かしてくれるっていう確信があった。だからこの二人はこの時ご縁だ、ドフセウスキは言うんですね。これはマリアの信仰です。確かにこの五節のリアクション、この言葉はその仮説を裏付けるような気がします。ところで私たちは自分の思いを祈りに託し、そしてそれを神に祈りの中で告げますが、それが叶わないとこの微笑みを神と交わすことはできるでしょうか。そうですか。あなたの好きじゃない、あなたのやり方があるんですね。じゃあ私はそこにかけます、期待して待ちますって笑顔のことはあるでしょうか。人生には試練がつきもの、しかしその時こそ神と信頼の微笑みを隠し合える。これが2つ目のポイントです。3つ目のポイントは主に 100% 従う人の恵み。マリアはここで旧人たち支持する立場になったようですが、でも実際その方法を決めるのは自分ではなくイエスでした。となるとこの時母マリアの旧人に対する最高の指示、とにかくあの人の言うことを完璧に何でもやってください、聞いてくださいということです。この何でもということは非常に大きな意味を持ちます。そういうことはある程度聞きなさい、あるいは一応聞いときなさいではない、何でも。マリアはこの30年イエスの完璧な歩みと知恵を真横で見てきたかもしれないと先ほど言いましたが、その確信があったからこそ彼女は球児たちに本気で彼の言うことは 100% の注意を払ってやってくださいと言えたわけです。じゃあ僕らはそれと同じように聖書を通して語られたイエス・キリストの言葉にそこまで従順か、問い直された気がします。イエスはこの後マリアの期待にそして信頼に応えるかのようにすぐに行動を取ります。そこには水のようがありました。でも水はもう減ってました。だからすぐにそれを指してイエスは流す、水がめを水でいっぱいにしなさい。すると球児たちはすぐに水がめを縁までいっぱいにします。この行為は伝道者、牧者が見習うべき声としてよく取り入れられます。彼らはキリストの声を聞き言われた通りのことをした。その結果については完全にキリストに委ねられた。ここは分断がはっきりしてるんですね。従うのは我々、でもことをなさるのは神です。水を汲むのは我々、でもそれを葡萄酒に変えるのは神なんですよ、ね、この水を汲む作業、これはこれから先のことは全く触れられない、ただ命令された。でも彼らは地のものを言わずにさっさと手際よくそれを成していた。この信頼です、この信仰です、この確信です。これが僕らにあるかないか問いずに。そして8節、さあそれを組んで宴会の省略のところに持っていきなさい。奇跡が起こったのはこの瞬間でした。ブドウの木をブドウの実をならせ、そのブドウ汁をブドウ酒に変える。創造主なる主イエス・キリストはもともと無から有を作られた方です。でもその途中の水をブドウ酒に変えるなんていうのはいとも簡単でした。そしてそれを飲んだ世話役は十節、みんな初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃には悪いものを出すものだから、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきましたと、そのブドウ酒のクオリティに驚きます。この世話役の証言はものすごい価値があります。それは彼は背景知らんからです。 それは数分前に水であったというだけではなく、それが本来の普通な水を混ぜた湯通しを振る舞うというのが当時の文化やったというわけですから、そんなものに比べてもう混じり気のないものすごい格段の湯通しがそこにあったという証言です。さらに彼は実説後半、あなたは良い湯通しを今まで取っておきました、家の主人を褒めます。最初は絵もんでつっといて、後で粗悪品にすり替えるのはよくある手です。中国の立ち物とそれもそうでした。10個買ったら最初は絵のみにして見せられて、2個か3個も止まってました40年前僕が学生時代の時、初めて焼肉の食い放題ってなったんですけど、2皿目のもうなんかパサパサの肉やったこと、そしてもう3皿目なんかバラバラですよ、もう見るくらいこれ豚のちゃうかというぐらいの肉が出てきた、まあ、これは極端な例ですけど、でも実際物だけじゃない、人間関係もそういう時あります。もちろん付き合いの付き合いと簡単相手はものすごい関係になることもある。でもあんなやつとは知らんかった、こんな会社やとは思わんかった、でそこなってたよくある。でもこれが人間のやることの限界なんじゃないでしょうか。でもキリストは違う、逆や聖書は言うんです。最初は十字架スタートかもしれない、ような競争もある、クリスチャンへの戦いもある、でも最後は最高のものをくださる、そこには安息がある、栄光がある、冠が待ってるよって聖書は言うんです。そして年を取ればなるほど信仰持っててよかった、感じることはいよいよ多くて、100% の最後には永遠が食べられる。これが3つ目のポイントです。この事件の後、11節、弟子たちはイエスを信じた。まあもちろん5人の弟子たちはイエスのことをすでに信じたと思います。でもこの奇跡を通してさらに動揺することなく、もう確信を持ってよっしゃこの人についていこうという確信がさらに強まったんじゃないでしょうか。でもこの弟子たち以外、いやいや弟子たち以上にもっとリアルにこの奇跡を味わった人がいました。それはヒュージでした。彼らは言われた通りのことをした。だからこの奇跡は誰が起こした奇跡かいうのを彼らは一番知ってました。新郎でもない、新婦でもない、給仕長でもない、彼らの知らん恵みをこの給仕たちは知ってたということです。それは水をこの作業をしたからです。僕らこの東京センターチャーチが今後どんな風に発展していくかなんか全然わかりません。でも神はここで水を汲みなさいと言われる。だから椅子を並べます、パワーポイントを作ります、看板出します、あの外にあったちっちゃなの看板出します子供会の準備します、ちっちゃなプリント吸って、そして呼びかけます、残念ながらそれなくなりましたけど、なんかこれはこの行為は人生のささやかな縁石が主の臨在によって、主の働きによって、とんでもない祝福の宴会となるため、そしてその時その恵みの出どころを僕たちが知るものになるためです。最高の恵みを味わうものになるためです。どの石油台は水を汲んだ下辺は知ってた。これぞ弟子たるものの姿、僕らがこれから味わうその恵みのエッセンス、ここにあるんじゃないでしょうか。共に神の御業のために水を汲むのに立って、そして共に主の栄光を仰ぎたいと心から思います。この水曜日長らく求道してきた K さんが新曲告白をされました。場所は銀座3区という平地です。水曜の夜の学びは実は去年の5月から始まりました。スタートしたばっかりの時は一人の姉妹が1回来て2回休み、1回来て2回休みみたいな だから2人だけの時がほとんどでした。でもそれがだんだん4人5人になって人数が増えてきたんです。スタバじゃちょっと場所が食べにくくなったんで向かいにとんかつ屋に移りました。そして先々週かな、とんかつ屋でそれを始めた時に、その銀座3区の私たちの知ってるその、友人がフラッとやってきて、来週うち使わないって言ってくれたんです。理由はコロナで客が減って、それを埋めるという意味もある。でも個室も自由に使えるし、値段もとんかつ並みに抑えるから。1週間で場所の変更って、なんかこれから告知するの大変やなって、待ち遠で来た人おったら困るなと思ったけど、でもせっかくなんでお受けして、すぐにホームページに載せました。するとですね、その時ちょうど香港から来てたラファエル牧師というのが、もともと金曜日の朝の祈り会に出るみたいで、いやいや水曜の夜にしようかな、朝しんどいと思ったみたいですね言ってきたんです。あ、いいですよって言うた途端、いや3人でもいいですか、いやいや6人、いやいや8人でだんだん増えてきてる。でそのたんびに銀座3区に聞くんですけど、あ、まあなんとかなるでしょういうことで、幸い大きな場所を抑えてたから、結局元の日本人も入れて15人の会になりました。食事の後学びしようかってなったら、いやいやどうせなら香港グループに明かししてもらおうよ。そして2人のビジネスマンが明かししてくれました。みんなで聞きました。求道者の K さんは日本で会社の社長をしてます。そして明かしをしてくれた香港人のアルフレッドは IT の会社の社長です。明かしはこういう内容でした。救われるまでは全てが順調でも、救われた途端競合相手からサイバー攻撃を受けて8つのブランチが閉鎖に追い込まれた。それに対して反撃するか、それともそういうのは無視して業務に徹するか選択に迫られたけど、部下は反撃の命令をずっと今か今かと待ってたけど、自分はクリスチャン、裁くのは主がすることとあえて反撃せずに本業に徹してた。するとサイバー攻撃で失ったブランチの3倍のブランチがその後生まれた。さらに去年自分はがんと診断された。そしてその瞬間走馬灯のようにこれまでの人生が映し出された。でもその動揺は、その走馬灯は、自分が15階のエレベーターに乗って1階に降りるエレベーターの中で移動する間だけやった。10年前イエス様と出会った。そしてそれ以来その10年の歩みをその走馬灯の中で映し出された時、急に平安に包まれた。そして1階に降りたとき、私はその平安に包まれた状態でそれからの生活が始まった。それから私はその平安から一度も離れたことがない。ビジネスマンとしてそういう私でした。それを聞いた K さんが、私はこれまで 98% のクリスチャンやったけど、今 100% になりました。腹に落ちました。信仰告白、まさに彼とイエス様の婚約では生まれたというわけです。でも福音自由は信仰告白をもう一番大事にしますから、もうそれは結婚式でもあり、もう入籍式でもあるわけです。そしてその場所は、先週までは誰も予定も予約も何にもしてなかったフレンチの個室、もしとんかつ屋の大広間やったらこんな明石会ではなってなかったでしょう。あと15人感動の感謝で記念撮影したけど、でもそこにはカナの婚礼に座っておられたイエス様も間違いなく座っておられました。粛々とやってきた杉浦教会、でもそれがこんな形でも違う。これは僕らの努力でも何でもない、ただただ主がそこに、主がそこにおられた、主が働かれたって。その場のグラスは見た目は三木山やったけど、でも僕の中では真っ赤な葡萄酒に最高の香りを持ってました。それから思った東京センターチャーチの働きはこうなんや、あなたたちのまだ目には見えてないけど、あなたたちの働きはこれからこうなるんやって主は語ってくださった気がしました。これぞ働きを。そして神の働きを存分に味わうためには、まず僕 らが与えられた今の務めを粛々とこなしていくことや、そして主に対し主の存在を確認し、そして自分からイエス様、今自分がいるところに自分の今与えられている奉仕の中に自分の仕事の中心に来ていただく、それをし続けること、そしてその時に私たちがこの世の全ての営みが天使の大歓声を伝える祝宴に変わる、そういうことを、このことを通して主は私たちに語られるんじゃないでしょうか。それでは一言お祈りさせていただきます。天のお父様、皆あがめます。カナンの婚礼はどんな雰囲気だったんでしょうか。婚礼自体を思い浮かべることはできませんが、でもそこにおられるイエス様は思い浮かべることができるような気がします。そこには光がある、そこには慰めがある。神様、ちょっとしたほころびでおじまどってしまう私たちですが、でもそんな中にあなたがおられる、そして天地創造の主であられるあなたが全ての思い煩いから私たちを解放してください。また主よ、あなたはそのことを通してあなたの栄光を表してくださいますから感謝します。私たちの結婚生活も職場の生活も信仰生活も全てあなたと共にあるところにある。全ての悲しみも全ての喜びもあなたを知る機会をさせていただけることを信じ心から感謝します。神様、どうぞそのためあなたの働きの良き忠実なしもべとして私たちが働くことができます。どうぞ一人一人にお待ちください。神様、ここにおられるお一人お一人の健康、そしてご家族、またお仕事、そしてそれにつながる同僚の方、お一人お一人に主の大いな祝福がありますように。主イエスキリストのお名前によってお願いします。アーメン。